そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
新 PV が公開されました。
はい、来期作品ですね。4月より放送開始となりますボンド作品結界戦線ですね。
いやーすげー。
いやーこれ言われてみましたけど超かっけーじゃないですか。
今までのこう何ボンズのいろんなものが全部突っ込んでるみたいな感じの凄さでしたね。
あの褒め言葉の意味で、あれっぽい、あれっぽいみたいなのがすごくあるんですよね。あの言っちゃうとビバップっぽいし、テンペストっぽいしみたいな、こうね、総決算とか言っちゃったらこうボンズが終わっちゃうみたいで嫌ですけど、いやもう今までのものがね、
ダーカーっぽくもありましたよ。
ああそうですね、はい、興奮しちゃいますね本当。
いや好き好きってもう思わず言いたくなるような、PV になってますんで、よかったら、公式サイトまでね見に行って、こうまだね4月スタートなんでもう少し時間はありますけれども、この02の PV はね、まあ、すごい音楽とのまたマッチングがねかっこいいんですよね。いやどんなものが来るのこれっていう、劇場版じゃないのっていうような感じの、PV になってますんで、よかったらぜひ見に行ってほしいと思います。
いや内藤康弘さんはねトライガンめっちゃ好きだったんですけど、結構キャラ見てもかなりトライガンとねテイストが変わってる系の人が多いんですけど、このスティーブンさんは結構トライガン集がしてちょっと注目してます。あとキャストさんがめっちゃいいっすよねこれね。
ねキャスティング渋い感じもしますよ ね。
これだけで見たくなるわっていう、ね、
真ん中に立ってるのは小山さんなんですよね、はい、小山力也さん。そこからしていいなって思っちゃう。楽しみですね。
人外の緑川さんと思いますね。
ということで4月作品のね話をしておりますけれども、まあまだまだっていうことで4月作品の話をしてしまいましたが、今期のアニメから、2週連続で特集したいと思ってます。まずは今週この作品から、
夜のヤッターマン特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました。夜のヤッターマン特集です。
はい。
ただいま第6話、冬に咲く花まで視聴済みの段階での特集となります。
ワンクールの作品ですから、ちょうど折り返しぐらいですね。
ああ、そうですよね。うん。まあ、まだ全然、まだ全然と言っていいのかな。少しずついろいろ伏線が、みたいな感じは、出てきておりますけれども。まだでも先は読めないよね、全くね。
そうですね。うん、まあ、どう転がってもね。
そうなんだよね。どう転がるんだろうね、本当にね。今回ね、さすがそこアニのリスナーさんというか投稿くださってる方は、ね、結構30代、40代が多いだけあって、みたいな感じで、投稿たくさん来たんですけれども、まあ皆さん、比較的どうしても同じような、今までのね、この、ストーリーの中からいくと同じような内容が多かったので、まあ、その中から厳選してコメントをお届けいたします。
広隆寺五条さんからのコメントです。オールドファンとしては実に懐かしいヤッターマンを元ネタにする作品、夜のヤッターマン。ヤッターマンは2年以上にわたり放送された作品。 愛すべきワンパターンで貫徹したギャグ作品ですが、敵役ドロンボーのはちゃめちゃぶりに笑い、また毎週ゾロゾロと登場するびっくりドッキリメカのうまいデフォルメ感、やったワンややったペリカンなどの可愛らしさとかっこよさが融合したメカも子供心を引っ張ってくれました。こんなやったーマンに夜のという冠がつき、しかもドロンジョが主役ということで、アダルティーな雰囲気を持ったギャグ作品だと勝手に思い込んでいました。いやー全然違いましたね。ディストピアの雰囲気いっぱいのヤッターキングダム、食べるものにもことかく貧しい住民、エネルギーも不足していそう、警備というより監視人に近いロボットヤッターマン、当然自由な表現もままならず、ましてヤッターマン政府に対する批判などとんでもない、そんな雰囲気に風穴を開けるのがドロンボー。ドロンボーに関わったゲストもかなりひどい目に遭い、最新話ではとうとう死人まで出てくるほど、この救いようのない雰囲気を支える絵が前編にわたり曇り空が続く陰鬱な空模様。この作品、一体我々をどこに連れて行こうとしているのでしょうか。驚かされっぱなしの展開とともに、驚くほどかっこいいドロンボー一味。特にトンズラーはこんなかっこよかったかと思うほど、ほんと美味しいところを持っていきますね。格闘描写のレベルが格段に上がった現在、トンズラーに美味しいところが振られるのも当然なのでしょうが、彼の吐くセリフも男気満載です。ささやきレポーター、おだてぶた、あらほらさっさーなど、懐かしい小ネタは実に嬉しく、そりゃ捜査岬といった元ネタが明快な固有名詞は、ヤッターマンらしい造語でこれまた嬉しい。特に、ヤッターペリカンをブラッシュアップしたようなメカ、敵メカなんだけどかっこよかった。こんな小ネタを挟みつつも、ラスボスは一体誰ですかと言いたくなるほど先の展開が全然読めません。まあドロンジョのスカポンタンという叱咤激励を期待しつつ、ドロンボーの活躍を見届けたいところです。あ、やったアンコウならぬやったナマズが登場するのも期待しています。はい、ありがとうございます。
熱いコメントありがとうございます。
はい。
まずヤッターマン振り返ってみましょうか。
はい。そうですよね。タイムボカンシリーズの中でもヤッターマンですもんね。
そうですね。まあタイムボカンシリーズはもう小学生の頃見てましたよ。
生まれておりません。
生まれてない。
はい。タイムボカンのあのおもちゃとか持ってましたからね。子供の頃ね。
リアルタイム世代。
リアルタイム世代ですよね、やっぱりね。まあ、そのぐらい、こう、血の中に、タイムボカンシリーズって残ってるのかなっていう気もするんですけれども、まあ、結構、再放送多かったですよね。
そうですね。夏休みとかは、やっぱりこういう、ヤッターマンとか特にやってる印象がありましたね。
うん。なんでヤッターマンだったんだろうなっていうのはちょっとよくわからないんですよね。タイムボカンシリーズ自体は結構たくさんの作品があったような記憶があるので、まあその中でもこうヤッターマン。
まあ一番人気がやっぱりあったんじゃないですか。
あったってことですよね。じゃあね。はい、ヤッターマンは、1977年から79年に放送されたと。
2年間。
2年間ね。しかもこれフジテレビですよね。もともとタイムボカンシリーズはフジテレビだったんだよね。そして2008年から2009年に日テレでヤッターマン、これはリメイク版として、
はい
はい、放送されて、まあ、その後実写版があったりとかもしてますけれども、そう考えるとこう、まあ、2008年代にやってる、8年9年にやってるってことは、まあ、今の若い子たちでも十分見たことが、普通に、まあ、再放送じゃなくても見たことがあるっていうことですよね、この作品ヤッターマンに関しては。
まあそうですね。あ、見たことあるっていうか、わかるわかるみたいなものではあると思います。
うん。ただ、今回の夜のヤッターマンに関しては、まあ、ヤッターマンではありながらも、全く別の作品になってますよね。
あれですよね。ガッチャマンクラウズ方面ですよね。どっちかっていうと。
そう、ああ、そういう。
新作を持ちながら、ね、だいぶカラーリングを変えて、みたいな。
うん、まあガッチャマンクラウズもそうでしたけど、同じタツノコですけれども、全くこう、全く違う作品なんだけど、でもやっぱりガッチャマンらしさみたいなものがきちんと入ってたよね。うん、
そうですね、うん、なんて言うんですかね、小さい頃見ていたというわけではないけれど、まあ、ヤマトだったりと同じで歌は知ってるとか、あのヤッターワンは見たことあるとか、そういうもう作品じゃないですか、ヤッターマンって。
君らの世代からすると
そうなんですよ。だからアイテムアイテムは知ってるし、あ、このセリフ知ってるわってやつがいっぱい出てくるんですよね。まあそれも、うん、うん、うまい拾い方をしてますよね。だから
ギャグシーンのノリとかはかなりその旧作のヤッターマンっぽいなって、再放送で見たやつこんなんだったなっていうのは納得して見てるって感じですかね。
うん、アビマルさんからのコメントです。タイトルにある夜のの意味は何なのでしょう。おごりが過ぎて悪性が極まったヤッターキングダムの闇を表しているのか、またはそのヤッターキングダムにくさびを打ち込んで支配の終わりを迎えさせるという意味合いで一日の終わりである夜となぞらえているのか、助詞の脳をあえてカタカナ表記にしているのも何か意味があるのでしょうか。それはそれとして1話から見て思ったのは、ドロンジョことレパードがとにかく可愛い。純粋な少女がドロンボー一味のリーダーとしてけなげに立ち向かう姿は見ていて応援したくなります。そんな彼女が最初はヤッターマンにデコピンをお見舞いするために立ち上がったのが、やがて成敗するという重い目的に向かうことになり、ドロンジョの子孫として覚醒するのかどうか、先の展開が楽しみです。はい、ありがとうございます。
タイトルの夜のヤッターマン、いやみんな期待したと思うんですよ、絶対エロアニメだと
まあ思いますわな。仕方ない、まあ、
普通思うよね。
絶対思わせるために作っただろうって思いましたからね。
だってヤッターマンを深夜帯にやるってことは、うん、多分そっち系セクシー路線で今回はやるのかなってやっぱ思いますよね。ところが実際こうデザイン上がってみたら、えって感じありませんでした。
あのドロンジョ様は服破けるわけにはいかないですからね。
あれはそれはやばいでしょう。
ねえ、
ダメですよ。うん。
最初からドロンジョ様が主役だっていうのは出てましたよね。だから余計期待しましたよね。
そうそう。今回はドロンボーが主役っていうのはもう最初にこう公開されてましたから。
それと夜のとつくと、まあそうなるわな、みんなな、うん。
深夜アニメだしね、お色気アニメなんだろうなみたいなさ。
はい。
まあリメイク版ヤッターマンのギャグの中にもありましたけど、こう放送のねコードみたいなものがね。変わってきてるからね、昔とはね。
ましたね
変わってきてるんで、その出せない部分を深夜、子供向けじゃなければ出せるよ、みたいな、そんな話なのかな、みたいな、勘ぐってたんですが、とんでもない。
なんと可愛らしいドロンジョ様のデザインが上がってきたときはびっくりしましたね。
そうですね。大人アニメに掲載された監督のインタビューによるとですね、夜のヤッターマンというタイトル自体は、プロデューサーがつけたらしいんですけれども、こう話題になるタイトルでしたよね、やはりね。
まあ、内容想像できないですからね。びっくりはするけど、
まあ、想像というか想像の方は結構そっちの方じゃない？先ほどから言ってるようなセクシーとか。
まあまあまあ、そういうね、うん、話の内容じゃなくて演出的な感じですよ、それね。
セクシーとか、逆に言えば夜しか放送できないギリギリのギャグをやるとか、そういう風に撮れるじゃない、うん、で、まあそういう、もうタイトルからして、そう、いろんなことを想像させることができるタイトルっていうのは、まあやっぱり、そのヤッターマンというタイトル自体が昔から知られているものであるからこそ、それに、二つつけただけなわけじゃない。
うん。
うん、だから、こう、話題性も含めて、いいタイトルだったんじゃないのかなっていう気がしますよね。
うん。
うん、まあ、同じく、そのインタビューの中にもありましたが、夜のっていう意味っていうのは次第に明かされていくということなんで、ちゃんと意味があるタイトルだということです。
イクトゥスさんからのコメントです。冒頭からして、いやいや、お仕置きってのはこんなヘビーなもんじゃないでしょう、というツッコミをすることも忘れていました。ヤッターマンで言うお仕置きというのは、こんな天変地異クラスのものではなかったはずです。そう、レパードやドロシーの言うデコピン程度がお似合いだったはずなのです。お気楽に視聴しようと油断していて、痛烈なストレートを食らってしまったのは私だけではないでしょう。舞台であるヤッターキングダムがいかなる経緯で建国されたのか、内情の一部は見えてきていますが、 冒頭のお仕置きと絡めて、いろいろと妄想をかきたてられますね。アニメのお約束からすると、ああいう正義の味方が国を起こすこと自体に違和感があります。まあ、ヤッターマンを語る何者かが暗躍しているんじゃなかろうか、とは安直に想像できるわけですが。ドロンボーは追放されたのではなく、ヤッターマンにかばわれて亡命したのではないか。そして、王国内のヤッターマンと共闘し、内外から王国を崩壊させると約束しつつも、ついには果たされなかったのでは。そして世代を重ね、その約束も忘れられてしまったとか。といった妄想はさておき、昔話のその後、めでたしめでたしの後、どうなった、なんてのがありますが、夜のヤッターマンでは、それがつまびらかにされる予感がして、ワクワクしています。はい、ありがとうございます。
今回、一夜を見直してたんですけれども、こんな話だったんだと。あの冒頭みんな覚えてます？
いや、それ言われて僕も見直して、ああ、こんなあったわって思って、一話はその後のインパクトが強すぎて、アバンの印象なかったんですよね。見た時は、おおって思ってたはずなんですけど。
そう。だって、一話の冒頭見た時に、夜のヤッターマンだと思えないもん、もう今。一体何が起きてるの、この、
セリフだけやんっていう。
お正月のね、なんか楽しそうな世界が滅びかかってますよ。
まあ、助かってないでしょうね、あの二人は。
ね、逃げてる女の子、今風な女の子。あれ、日本ですよね、普通に考えてね。
でしょうね、富士山もあり、羽子板持ってましたから。
はい。が、しかも最後に、ドクロベ様ですよ。
はい。恐ろしすぎるわ。
玄魔じゃないんだからっていう、破壊神ですよね、あれね。だから、お仕置きのレベルじゃなくて、大殺戮ですよね。
あれって、ドクロベー様のお仕置きですよね。
うん。ヤッターマン側じゃない。
ねえ。それも。
だから あんなことをすれば、それはもう、それの配下とか、あんなね、離れ小島に遠投を申し付けられても、仕方あるまい。
いや、だから、その辺っていうのは、最終的に語られるんだと思ってるんですけれども、なぜあんなことになってるのかが、まず頭でわからないじゃない。
僕らの知ってたヤッターマンでは、ドクロベイ様はあんなことしませんからね。
まあ、もうちょっとこう、うん、ちっちゃい、ちっちゃい。っ
ていうか、もともとですよ、はいはい、その、ヤッターマンって、その、ドクロストーンとか、ドクロリング、
リング、
うん、を集める、こう、お話なんですよね、もともとね。で、それが一体何なのかみたいなものっていうのは、なかなか最終回近くまで、こう、明かされないわけじゃない。願いが叶うぐらいの。
なんかすごい、探してるものみたいな。
うん、そう。で、それを、ドクロベエ様が探してるんで、ドロンボーチームが、こう、頑張ると。
うん。
しかも、こう、なんていうの？
しょうもない小銭稼ぎをしながら。
そう、いろいろしながらね、ロボット作ってね、それを邪魔されるんで、戦ってるっていうだけで、うん、別にドロンボー巨悪じゃないわけですよ、全然。
そうですね。なんか銀行の横に銀行作ってたりとか、なんかすごい地味な金の稼ぎ方をしてたような。
まあ派手に稼ごうとはしてましたけれども、まあ地味ですよね、どちらかって言ったらね。
はい。
そして今ですよ。一体あの世界はどうなっているの？
いやー、やばいでしょ、ヤッターキングダム。なんかこう、本当タイトルが出て、キャラクターでびっくりして、で、あの1話じゃないですか。予想してたものを本当覆された1話だったんですよ。で、まあ、だいぶ荒廃した世界でも、あれ、景気悪いのかなみたいな、こんなふざけたこと全然言えないような、やばい世界じゃないですか、そこ、本当。
で、最後1話のエンディングに、まあ、オープニングがかかるわけですけど、そこに出てくるヤッターマンたちですよ。え？みたいな。まあ、その、一夜見る前の段階でヤッターマンっていうのは要するに二人しかいないっていう印象なわけだよね。一話で出てくる最初のヤッターマンの二人っていうのは、まあ非常に怖いながらも、まあその二人しかいないっていう風な感じに取れたわけじゃない。あれがヤッターマンだと思ったんだけれども。うん、
まだ人っぽかった
っす、ね。人っぽかったからね。人だと思ってたからね。ところがエンディングを見る、エンディングっていうかオープニングを見てしまうと、いっぱいいるんかあいつらっていうさ。
これがミキ様の名言の量産型ヤッターマンってやつですよね。
ですよ。いや、私、あんまり本当にヤッターマン自体の、なんていうんですか、そこまでその再放送とかも見ていなくて、なので、私の中でもう完全にヤッターマンは悪だってなってしまってるんですけど、この言い方は大丈夫なのかなっていう不安がすごくあって、多分中にはいるんじゃないかなっていう、こういう視聴者も。だからもうなんかヤッターマンだけで調べると、なんかもうあのヤッターマンのあのポーズとか見るだけでいまいましいなと思う。
もう意図的でしょうね。それあれ見てヤッターマンのポーズが悪に見えたら、それはもう作品的には勝ちでしょう。確実に。
きついですよね。4話とかあと6話のまあ最終的に死んでしまったおじさんですら、あの怖そうなおじさんですらあのポーズをするわけですからね。
いやー、相当、いや、4話とかも、もう、トラウマアニメだなと思って。本当に、なんだろう。でも、こう、まあ、キャラクターも可愛いし、比較的、こう、ポップに描いてるから、あれなんですけど、内容だけを思うと、本当に、ちょっとこの、こんなに暗い話で大丈夫かなと思いつつ、でも見終わった後は、ちゃんとすっきりでもないんですけど、そこまで引きずらない明るさがあるっていうのが、すごいバランスだなって思いますね。
まあ、そこはまあドロンボーチームをうまく描いているからなんだとは思うんですよね。でも描かれてる内容から言えば、もうまさに戦中の日本みたいな感じじゃない？まあ日本だけじゃなくてドイツとかもそうだったかもしれないんですけど、こういわゆる非国民扱いですよね。ヤッターマンを信仰しない的な、
排除しなくてはっていう感じですもんね。
全員がヤッターマンに対して嫌だなって思ってるのに、誰もそれを口にできない、口にしたやつを攻撃しなきゃ自分がやられるみたいな、あのね、創生された空間。
4話は本
当に居心地悪いわ。
いやーな世界でしたよね。っていうか結局救われてないもんね。
そう、最初のあの二人島に逃がして、あそこだけど、まあ、二人でいられるならそこが幸せだよみたいになるのかなと思ったらならないっていう。
まあ、飯も食えないしね、生きていけないしね、確かに大変なんだろうとは思うんですけれども、だからそこだけ妙な現実を突きつけてくるなっていう、ドロドロした脚本ですかね。
だってね、6話のおじさんだって死ぬ必要なかったし、そこの死んだ描写かなり、なんて言うんですか、あっさりだったじゃないですか。だってレパードは知らないままですよ。
うん。
なんか変なリアルですよね。
あれレパード死んだって知ったら多分すごいトラウマ残ったよね。
なんかあれですね、こう亡くなった人を力にしていくっていうわけじゃないですもんね、わからないから。
あの年齢の子にですよ、その人の死を乗り越えて正義の味方になっていけっていうのはなかなか辛いと思うんだよね。
いや、辛いですよ、うん。
ただでさえその親の死を抱えてるわけだから、彼女は。それ以外に、もうっていうのは、
ね、それを糧にしてなんて。
それは無理でしょう。
だって救済には。
別に正義の味方になりたかったわけじゃないわけだから、彼女たちはさ。ドロンボーだし、なんだかんだ言って。
みっちゃんたち最初優しくしてくれたじゃないですか。はい、だからなんか、逆らわなければ普通に暮らしていける世界なんですかね、あそこは。どっちなんだろう。
どうなんでしょうね。でも逆らわなければ暮らしていける世界でも憲兵隊みたいなものは存在するわけなんで。
それに怯えながら、
ま。そうなんですよね。別に正しければいいわけでもなかったり、それで取り立てられたりとかすれば、ね。あそこ、お父さんみたいに、4話の。万歳しなきゃいけないんですよ。
いきなり35年でしたっけ、
35年
長えよ。
もう帰ってこれないですよね、確実に、ね、
子供35歳って
つらい、
つらい。
子供が35までまずあの世界で生きれるのかも分かんないよね。
もしかしたらね、ヤッターキングダムで会うかもしれないですよね、それこそ。
あ、怖え、
悲しい。でもこう35年とか、あ、税金 80% とか、なんかその数字は結構いやいやいやみたいな突っ込みどころでもありそうなのに、なんかこう怖い気持ちになってしまうって、とんでもない世界観ですよね。
うん、まああえてそのぐらい 怖い世界観を作ったんでしょうけどね、うん、もうそこはもうこう見てる側がって思わせる部分で響かせるために作られた世界設定なのかなっていう感じは確かに思いますけど、これ1話もっと柔らかかったらもしかしたら見なかったかもしれないもんね。
うん、
1話で衝撃、2話からのこの世界何なんだっていう部分、それにドロンボーチームの魅力的なキャラクターがいるおかげで見続けられているけれども、これがそうじゃなかったら嫌になっているかもしれないみたいな、結構えげつない描写ですよね。毎は毎はね、
そうですね、本当たけしがいてくれてよかったよ
5話のね救いと言ったら ね、
もうこのままねずっと行くのかって思ってました。
そうですよ、
ハードな話が、
もうああいうやつがいないと
よかったよ、
場を軽くするためだけに出てきたみたいな感じするで
6話でも結局ね、そのまたね人死んでるわけだから
重い話になりましたからね、あの5話の清涼感
その辺はちょっとこうヤッターマンらしい話を挟んできたなっていう感じがあったんですけどね、うん、だからどうな
るかだけで役割8割ぐらい果たしてた気がする
でも結構5話侮っちゃいけないですよ、私人が機械に勝てるもんかってこうゆずきさんでしたけど実はあのセリフとか結構この後なんか聞いてくるんじゃないかなとか思っちゃったり
して、結局ロボットヤッターマン自体がみんなロボット兵ですからね、ロボットになっちゃってんだよね、うん、みんなね、
ロボットたちの奥に何がいるか何があるかって感じですよね。
6話の冒頭ですよね。にもありましたね。
6話のその冒頭といったら、あれ、場所がカメラ上空からの気になるじゃないですか。
はい、
あれで、大地がドクロだったじゃないですか。
うん、
あれとかもちょっと気になりますよね。
なぜドクロなのって。この世界のドクロ兵は一体何者なのっていうのも含めて。逆にちゃんと明かされるんだろうと思ってるんですよね。
そうですね、まあ、あっこまであからさまに出してくるとね、さすがに説明してくれるでしょうみたいな、
うん、だからね、どういう結末を迎えるのかが本当気になる作品ですよね。
高中さんからのコメントです。タツノコ作品というと自分は家族の絆というイメージを強く持っています。友情や恋人同士の愛情ではなく、父と子、母と娘、兄弟、共に戦うこともあれば、意志を受け継ぐことで共に大きな目標に向かっていくこともある。時に運命により離れ離れになったり、また時には敵となって対立することもある。けれども、最後には親の子を思う気持ち、家族のお互いを理解、尊重する気持ちが世界を、そして地球を救う。初期の作品が子供向けのものだったので、視聴者が感情移入しやすいように配慮されたのかもしれません。ただ、その作風が後々にも引き継がれていったみたいで、90年代、2000年代の作品にも、この永遠に色褪せないテーマが、過去のタツノコプロ作品では重要な局面で効果的に使われてきた感があります。今回の夜のヤッターマンでも、主人公レパードの母ドロシーを助けられなかった思いが事の発端であり、彼女の行動力の源となっております。憧れだったヤッターマンに裏切られて無謀な戦いに挑むわずか9歳の少女。そして実際にヤッターキングダムで出会った人たちの生活を目の当たりにして、改めてヤッターマンに対して怒りを覚え、戦う決意を新たにしていく。すべては親を思う気持ちから起こった純粋だけど危うい正義。今後レパードが旅の中で何を見て何を思うのか。オープニングに出てくるふっと消える母のシルエットから、この後彼女は旅の中で母の面影と決別して別の何かを見つけるようにも取れるのですが、この先が楽しみです。さらに第6話ではもう一つの親子の絆らしき伏線も見られました。これも今後どうなるか。これからも本作に注目していきたいと思います。ありがとうございました。
キャラクターの話をしていきましょうか。
はい。
ドロンボーチーム。まあ何よりもヒロイン?うん、レパードですよね。
レパード。レパードが可愛いから余計この世界が恐ろしく見えますよね。
今回先ほどのインタビューにもありましたけれども、キャラクターがなぜ、レパードになったのかっていうのはこの並びらしいですね。その昔はドロンジョが背が高かったじゃない、一番こう山形だったのが、 今回、レパードにすることで今度は逆になってるんですよね。そのビジュアル的なものもあったようですね。こうレパードが可愛いのは分かりますけれど、まずお母さんレパードの、
そうですね、
ドロシーでした。
ドロシーっていうか、あんなご飯食えない状況でよく育てたね。
でもケーキとか用意は一応できるんだなとは思って見てましたけど、
まあもう本当必死に育ててたんでしょうね、うんうん、
あのお母さんも謎ですよね、
うん、
あの本当にお母さんって思ってるし、
お父さんは亡くなってるんですよね。そのお墓参りしてましたよね、
うんうん、あとあのオープニングの最後がお母さんじゃないですか、
はい、
あの泣いてますよね、あれも、
うん、泣いてるお母さんの影みたいなのがファッて消えて終わる、うんうん、あれすごいかっこいいけど、なんなんだあれ
なんかさ、いろいろさ、6話まで見ると勘ぐっちゃうじゃん。お母さんまた別の姿で出てくるんじゃないかとか思うと怖くて、ちょっとサイボーグ的な感じになってとか、ないとは言い切れなさそうじゃないですかですか
どうなんでしょうね。
うん、と私あれも好きでした。あの、雪だるまでお母さんとレパードの違いはアホ毛の長さなんだなっていうのをちょっと好きでしたね。
結構あの過去のシーン多いですもんね。
あ、そうですね、うん、2人のボヤッキートンズラーとのドロシーの関わりとかも出てましたよね。
そうですね、まあ母親はこの後もキーパーソンになるんじゃないかとは思いますけれども、まあ他のメンバー、ボヤッキートンズラ
ー超イケメンになって帰ってきたボヤッキー初め見た時ビビりましたよね。
まあボヤッキーじゃないからね
そうですね、ボルトカッツェさんですからね、はい、この人はなんかどっかのガッチャマンで聞いたことあるような名前ですけど
確かに。
いや、まあ平田さんっていうのもいいなっていう感じでしたけれど、
うん、でもこのボヤッキーがいたらあんななんか苦しい生活しなくても何かできたんじゃないかと思っちゃうんですけど
そこはダメなんですよ。
そう、そこがね、うん、嘘のつくアニメのうまさだなと思いますね、うん、あんだけ貧乏なのに今どんだけの機械作ってんだっていう。
そう、そんだけの機械作れたらそれで畑耕せるでしょうとかね、なんかいろんなのはあるんですけれども、うん、そういうのは言っちゃダメなんです、
うん、
言うほどぼやいてないですよね、こいつね。
だってもともとぼやキャラじゃないからね。か
演じてますから、
うん、まあそれはトンズラーもそうなんでしょうけど、
頑張って万年言ってますから、
ね、万年一生懸命言い出してその辺はねうまいなって感じですよね、こう、うん、でもあの絵本的なこうどんなこと書かれてたんだろうって感じはありますね。
でもあの絵本は結構まんま昔のヤッターマンでしたよね。
そうなんですよね、うん、
あのボヤッキーの鼻もちゃんとあったし、
はい、あとね、貼られていた絵っていうんですかね、まあ、あれあの世界では写真なのかな、よくわかんないですけど、昔のトロンボー一味が
子孫ってことは女子高生と結婚できたのかな
あ、いやでもボヤッキーはモテモテでしたからね、昔からね。
そうか、
アニメの中では結構モテてないわけじゃなかったですよ、うん、女子高生のファンはいたけど。
そうか、
じゃあこうイケメンになって帰ってきたのはあながち間違いではないのかもしれない
、うん、まあドロンジョも結局結婚したってことでしょ、誰かと、
うん、
少なくともボヤキーとではなかったわけですよね。
あ、
そうですね、
うん、面白い。
ドロンジョは誰かと結婚してその子孫になっている、
うん、
でしかもそのね後の2人が常に未だにこう付き添っているっていうね、使えているわけですよ、
うん、
あんな世界になりながらも。これはねやっぱりドロンボー一味という設定、しかも子孫という設定を作る上で必要だったんだろうとは思うんですけれども、こうみんな妙にさ スラッてしちゃってというか、かっこよくなっちゃってて。
そうですね、うん、トンツラめっちゃかっこいいっすね、これね。
かっこいいよね
っていうか強い
強いし、確かに強い、前よりも強いかもしれない。
こんなにこいつ頼りになるのかみたいな。
そういう意味じゃボヤッキーもめちゃくちゃ頼りになるし、いい まあ特にね、ドロンジョが今回9歳っていうのもあってとは思うんですけども、うん、いい大人じゃない。
ですね。
うん。ボヤキー25歳。
トンズラー29歳。9歳。
です
か。精神年齢がすごいしっかりしている。
うん。大人ですもんね。ボヤキー25歳っていうのはね、もっと上かなって感じはありますけど、ね。
完全に僕より大人ですよ、こいつらの方が。
彼ららしい、まあ、特にボヤキーの能力とか見てるとね。まあ、トンズラーの力もすごいけどね。人間じゃないよね、どう考えてもね。
うまいなあ、ほんと。いや、トンズラーの立ち絵、昔のやつ見てたんですけど、姿勢は同じなんですよね。もうちょっとこう、ゴリラっぽいというか、前かがみになってみたいな。
いや、あの、レパードがドロンジョになっている時の、あの、感じっていうのも、その、ドロンジョ自体はこう、どちらかって言ったら、セクシーもあったけども、もう、若さっていうのが、ちょっと、なかったじゃない？イメージ的に。
わちゃん？
に近いようなノリがあったっていうのかな。ね、実年齢じゃなくて、
うん。
があったような気がするんですけども。うん、まあ今回その、まああえて9歳っていう設定にしたっていう部分が、彼女を守るナイト的な感じに、後の2人が、なってて、すごく、こう、まあ見た目もそうだし、実際にその、ね、あくまでも9歳の子供に、の考えで彼女は行動しているわけなので、そこをこうに感化されつつ、ドロンボー一味が正義の味方になるかもしれない、この世界を変えるかもしれないみたいなことをぼやき言うシーンがありますけども、
うんうん、
なりつつあるっていうのがこう伝わってきていいのかなって。これがあの、ね、普通の今までのドロンジョの年齢の設定だったら合ってなかったよねって思うんだよね、やっぱりね、
うんうんうん、確かに。でも構図的には一緒なんですよね。こうドロンジョ様についていきますみたいな。やり方は違えど同じ感じになってるか。
どんどんそんな感じになってきてるよね。うん、やっぱり、あの、やめませんかって思う気持ちはあるわけじゃない、大人だから。
うん、
その点でも9歳のドロンジョからすればそうはいかないわけですよね。
うんうん、
でも、あそこで心配してるからやめてほしいと分かってるレパードが偉いなと思いました。
うん、確かに。
その辺も、ある意味ちゃんとリーダーらしい感じがあるっていうね、うん、でもそうじゃん、それは分かっててもっていうところも、あの、少女らしいしみたいな感じはあるよね、
うん、あと私は小田様がですね、声優さんが高橋千明さんで、あの2008年やったまでおもちゃもやってた気がするんですけど、
はい、はい、やってましたね、
うん、そこが一緒っていうのはちょっと気になるところですね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。見ていくうちに、どうもこの世界にはまだ他にも明かされていない謎があるようです。五郎将軍のガリナたちに対する微妙な表情もそうなのですが、そもそもガリナとアルエットの存在が最大の謎だと思うのです。というのも、お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、ガリナの下げてるネックレス、どこかで見覚えがあるような。ヤッターキングダムに本当にヤッターマンはいるのか？と疑問さえ湧いてきます。もしいないとすれば、もしかしてガリナたちは。ここまで見てきて、かなり妄想の膨らむ展開になってきましたが、この先どうなっていくのか、レパードたちに勝ち目はあるのか、しっかりと見届けたいと思います。ありがとうございました。続きまして、B さんからのコメントです。悲惨な状況が続きますが、ヤッターキングダムがドクロの形だったり、ガリナとアルエットがリメイク版ヤッターマンのガンちゃん、アイちゃんを演じた吉野博之さんと伊藤静香さんで、ヤッターマンのペンダントをしていたりと、ヤッターキングダムを支配しているのは決してヤッターマンではないんだよという提示のおかげで、ヤッターマンが悪いとは思えないような作りになっているのがいいなと思います。五郎将軍の正体などまだまだきつい展開は続きそうだけど、仮面に隠した正義の心で立ち向かうドロンボー一味を希望の光として見守っていきます。ありがとうございました。
いや、第6話で衝撃のシーンがありましたね。
はっそこ
そこって感じ。
土いや、びっくりしましたよ。
そこって感じでしたね、本当にね。
ちょっとの骨は返ってきたけど、大体の部分はまだ生きてたっていう。
あれ
って。親父何やってるんだ、ほんな、あんなところで。
五郎将軍と、
アルエット
動画親子っぽいようなシーンがありましたけれども、まあ、あそこまで描いて違うわけないよね。
でも、ガッチャン反応してました？五郎将軍見て。
いや、全くですね。
そういうのはないのか。
うん、だから、よっぽど見た目、あんだけ変わってるから、わからないんじゃないんですか、うんうん、で、結局、アルエットからすれば、目が見えると、お父さんって気づいちゃうかもしれないわけでしょ。
そうか、う
ん、
はい。
だから、今回、目が見えないということになっているんじゃない？
アルエットはアルエットで、なんか、最初は目が見えないだけかなって思ってたんですけど、この人、ね。
なんか、だんだん、退化してるような感じにすら思
え、対抗してるような感じ、うん、うん。
年齢がね、どんどん子供っぽい発言になっていくように見えるんだけれど、
うん、
そこも計算されてるのか、そう。
まあ、シーンなのかね、まあ、17歳にしてはちょっとやっぱり、こう、特にね、レパードが大人っぽいから、なおさらって感じはありますよね。
ガッちゃんとアイちゃんでしょ、完全に。
うん。
でも、彼らが、ねえ、ヤッターマンの血筋なのかとかいろいろ思っちゃいますよね、これもまた。
まあ結局、リアル、人間の形、人間とした、こう、血のあるヤッターマンは出てきてないわけじゃない？
うん。
ロボット兵だし、出てきてる連中も、まあ言ってしまえば改造人間的な奴らばっかりだよね。
そうですね。
うん。しかもそのヤッターマンと言いながらも本家ヤッターマンが出てないわけですよね、
うん、
まあ、本家って言っていいのかな、その始祖的な、
うん、
あの世界を作ってしまった始祖的な、ヤッターマンのトップにいるヤッターマン1号2号なのかわからないですけれども、が今のところまだ壁の中にいる的な感じでしか6話の頭にも出てきてないので、ね、声も出てきてないですからね。
量産型ヤッターマンは五郎将軍の部下ですからね。
あくまでもね。
立場的に。
あと、これはもう、そのアニメ的な嘘なのか分かんないですけど、ガッちゃんが服作ってくれて、それがもう、レパードの家の地下にあったものと大体デザインが同じっていうのは、そこどうなのかなって思うんですけどね。嘘でもう、ドロンボーのデザインになりましたっていうイベントなのか、それとも、まあ、ガッチャンがそういうなんと関わってるっていう設定がついてるから、あの服になったのか、ちょっと僕気になってるんですけど。
でも、ガッチャンも絵本はやっぱ知ってるんじゃないのかな？で、ドロンジョって一応分かってたからっていうのもあったのかなっていうふうには思ったけど、どうなんだろう。
どうなんだろう。
でもこう、ガッチャンのこう、昔はメカ作ってた能力が、まさか裁縫に転換されるとは、思ってなかったんですけどね。で、なんかこう、ボヤッキーにちょっと、メカ作り教えてもらってるところもあるじゃないですか。
うん。
だからこう、ね、絶対ないじゃない。ないことは分かってるんですけど、末裔だって言ってるからもうないとは思うんですけど、こう、タイムパラドックスじゃないですけど、これが始まりの物語なんじゃないかみたいなことをちょっと、変に思っちゃったりもしますね。
まあ、この後みたいな、うん、でも
だから
巨悪そんな悪じゃないしな、ドロンボーグループはな世界設定そのものがもうおかしくなっちゃってる世界ですもんね、その過去の話からするとね、うん、
だいぶかけ離れてます、
かけ離れてるけれども、でもまあ最終的にはこう昔の話につなげてくるのかっていう、
そう、これで、こう、ちょっと、うん、ガッちゃんとアイちゃんとドロンボー一味が、なんかこう、わーわー、わーわーして別れて、で、こう、平和な戦いがこれから始まったらいいじゃない、こう、ドカーン、うん、ドカーンのやり合いが、こう、まあね、昔の頭に戻る。で、またこう、ドロンボー、ドグロベー様がやらかして、この荒廃した世界に戻るという、こう、ループがですね。
まあ、何にしてもですよ、この荒廃した世界は、その、あの、例のね、1話の冒頭の事件が原因じゃないですか。
まあ、そう。
うん。で、その世界を、じゃあ、復興させる方向に、この、ヤッターマン、ヤッターキングダムは、動いているのかって言ったら、少なくとも、動いているようには見えないよね。
そうですね。
ただ、食べ物にしても何にしても、こう、人口だけがいても、その、うまく、回らないっていうの、農作物にしても何にしても取れなければ、
うん、
ていうのがあって、なおさらああいう独裁を敷いているのかもしれないみたいな、その辺もよくわかんないんだよね。結局あれロボット兵すぎるからね、あのロボットのエネルギーはどうやって手に入れられてるのかとかねそういう部分を考えると、こうやっぱりSF 的な部分で考えちゃいけないのかなっていう気がします。
それはもう北海道の大地の力がですね北海道の形してるのは旧作からってわけじゃないんですよね。
記憶にないですけどね、土地が、あの舞台が北海道だったみたいな記憶はないですよ。少なくとも東京は出てきてたような気がするけどなって感じですけど。
そりゃ相談岬でしたっけ
完全にね北海道が舞台になってるみたいですけれども、今回はまあ、とにかくこの2人が、ヤッターマンの子孫の可能性はかなり高いので、そのあたりがどう描かれるのかっていうのは最後の楽しみですよね。
ヒルアンドンさんからのコメントです。この番組が発表された当初、タイトルからちょっと陰微な雰囲気を感じた私は、バラエティ的な番組が始まるのかと思っていました。続いてビジュアルが公開されると、普通のアニメ作品ではあるものの、今度はドロンジョ様が幼女になっていたため、オタクにこびた作品になるのか、とちょっと心配しました。しかし、実際放送を見て、そんな想像をした自分が恥ずかしくなりました。ヤッターマンが悪という、善悪逆転された世界観ながら展開は王道。主人公のレパードが他人の痛みに涙することができる、本当に王道の正義の味方であることもさることながら、母親の仇を取るという個人的な目的が、虐げられた人々を救うという大義につながっていく展開も、最近見ないくらいの王道かつシリアスな展開で、毎回胸が熱くなります。一方で懐かしい小ネタも随所に入っており、シリアスな展開での一服の清涼剤になっていますね。特にボルトカッツェとエレバントスが本家に習った詐欺まがいの行為で小銭を稼ごうとするものの、全然うまくいかないくだりは、彼らの善良さと本作の世界の貧しさについて面白く伝えてくれるいい小ネタだと思います。ドロンボー一味の負けっぷりもいいですね。レパードの今は勝てなくてもいいの言葉通り、毎回メカは破壊され、お約束の自転車逃走。でもこれが実に熱い。なぜならば、やられはしますが、ドロンボー一味は諦めないからです。圧倒的な力を見せつけられ、くじけそうになっても立ち上がる。本家のお約束が、こんなに熱いネバーギブアップ、ネバーサレンダーに生まれ変わるとは、想像もつきませんでした。ありがとうございました。
どんなエンディングを迎えると思いますか？
ヤッターマンたちの裏にいるのは実は、AI だったみたいな。
まあでもその辺はこう SF 的にはありがちな終わりですよね。
ザンボット3かなみたいな、
うん、まあいろんな世界観にありますけど、ディストピア的な作品の中にはまさに ね、
ただまあそれ今の時代にやる意味があるかなって言われるとあれなんで、まあ違うだろうなって思ってます。
うん、あの量産型ヤッターマン作ったのは実はこうドクロベー様だったみたいなのも予想されがちですよね、
うん、まずじゃあ最初のお仕置きだべは一体何のお仕置きだったんだっていう、
何に対してのお仕置きなのかは全然わかんないですね。
まあそのお仕置きの規模はともかくとしても、その人類がそこまでお仕置きされなきゃいけないことが何だったのか、少なくとも第1話の冒頭で見る人たちは普通に幸せそうに暮らしている、しかもあそこは北海道ではない。
そうですね、あそこでこう人類同士で戦争とかしてるところにドーンって来るんだったらまだ納得いくんですけどね、それだと、
う
ん、
地球をよくこれ以上汚すな的なね。でもそんなキャラだったかっていう、そんな神様だったかみたいなものをね、ドクロベーはね。じゃあどういう結末を迎えるのかっていうのは、まあこう伏線がねもう6話まで来てポロポロって出てきてますけれども、それをこう紡いでいって、これはこうなんだろうなっていう、そのさっきのね、ガリナとアルエットの話とかもそうだけれども、でもそこが分かったからといってエンディングは全く読めませんよね、
うん、
で結局じゃあどうしていくのかっていうのも、こうまあ少なくともヤッターキングダムは崩壊させるでしょう、普通に考えたって ね、うん、まずあの状況を破壊してしまって、さあ破壊したからといってあの荒廃した地球が平和になるのか、うん、簡単にって言ったら 圧制はなくなるかもしれないけど統率は取れない世界になったらヒャッハーになっちゃうかもしれないわけでしょ。
確かに、うん、今ドロンボー3人がこう国を作るっていう感じのタイプでは全然ないですからね、
うん、そうなんですよね。結局は誰かがまとめていくなりなんなりしていかないと、まとまらないわけなのでどうなっていくのかっていうのもこうまあ話としては解決するんでしょうけど先は暗いなって感じはありますよね。ちょっとね
あの、うん、失われたヤッターマンが本当はガッチャンとアルエットでこの2人がまたこう統率を取り始めてやったキングダムがね
できて
復興していくとか
でそこで人が足りなくてロボットになって同じことを繰り
返すダメなパラドック
まあみたいな
リーダーに向かなさそう
向かなさそうですね。いやわかんない成長していくのかもしれない。少しずつ成長してるから彼も、
うん、
いやでもねどうやってどういうデコピンで最後落とすのかは楽しみですね。
うん
それが目的だ
そうですよね本当にね。まあどういうまあ何が存在するのかわかんないけどあのねやったメトロポリスまで行くといやにしてもどこも幸せそうに見えない本当にそれでもあんなに強く生きてる彼らすごいな。
うーんたけしみたいなやつもいるし。
ああそうだ、ね、
確かに私はもう一回たけしが出てくることに期待してあと半分をこう
そうですね。
ネバードの今は勝てなくてもいいいいことです。本当いい言葉だよねでも本当にね、
うんうん、
あの強さっていうのをねこう見ながら元気づけられていきたいなと、思ったりもします。今日の特集は
夜のヤッターマンでした。
まだ見ぬ世界笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
告知しておりますように来週も今期アニメからいきます。来週の特集は
ユリクマ嵐を特集いたします。
お
女子メインで行こうかなと、
はい、
女子会だ
女子会だ
頑張りますよ。まあね男性の皆さんからどういう風に映ってるのかとか現代的なアイテムもすごい駆使してるなっていう風に思うのでいろんな感想を聞いてみたいなと思っております。
はい、もちろん女性からのコメントお待ちしておりますよ。
あそうですね、はい、コメントの宛先はそこあに .com までコメントを投稿するクリックというボタンからご投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切る線香さんやっさんしげさん国王さん大目財団さん龍拳さん SL さんミキオさん B さんコンペロさんハリアーさんトレビさんヒラメさんニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
今週も多かったありがとうございます。皆さんのサポートのおかげで番組続けられています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
ナセヒトミと
田中美希と
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。